つも私たちがこの黙示録を読むときに方向性を誤らないためにこうしていることをやりたいと思います。今年の標語です。ご一緒に3、はい、主イエスよ来てください。アメン。ヨハネの黙示録の22章の宣言でございますけれども、私たちはこのようにして主キリストのもう一度十字架にかかって天に召され、この召されて、そして黄泉に下り復活され、そして私たちと共に過ごした後に天に昇られているイエス様、福音を完成し救いを完成させましたが、またもう一度来られる、そのもう一度来られることを待ち望んでいます。なぜもう一度来ることを望んでいるのか。それは個人の救い、すべての人間一人一人の救いのみならず、全世界すべてのこの世すべての中において悪とか罪とかそういうものを死さえも滅ぼして完全な世を回復される、このことのためにですね、神様がですねもう一度イエス様としてお越しになるんだ、このことが記されています。ですからこのことを私たちにとって素晴らしいことですから、これを待ち望んでいるんだということです。ですから私たちも主にあるものとしてこの神様を見上げる私たち一人一人でありたいなと思うわけですね。そしてこの黙示録が記されているのは、その主の日がいつかは分からないけど必ず来る、したがってその計画があるんだよということを私たちに知らせてくださっています。でこの黙示録の記されているその目的は、その主が来られる日までちゃんと私たちは主の死と復活、そしてまた訪れがあるんだということを私たちがしっかりと覚え伝えていくために、離れないために励ましの言葉を与えておられるんだということです。ただしその内容は将来起こるべくことも記されているため、さまざまなことが記されていますが、もし将来このような事態に陥っても主がいないわけでも、主があなたを見放したわけでもありませんよ。だからあなたは主と共に歩み続けなさい。信仰を持って歩んでいると必ずしも良いことばかりではなく試練の通る時もありますが、主から離れてはいけません。むしろ主に戻りなさい、こういう励ましを与えているわけです。ですから黙示録のメッセージの基本は何ですか。イエス・キリストを信じ続けなさいというメッセージですね。ですからここの非常に基本的なところから外れて黙示録を曲解したり別の意味で捉えたり、言葉尻を捉えて、変な教えをしたりだとか、こういうふうなことに陥らないようにしたいと思いますね。どうぞ私たちが本当に主の中にあっていつも励まされているんだということです。そして冒頭のところにおきまして、ヨハネの黙示録では具体的にトルコにあった7つの教会に対して、それぞれの教会が抱えている問題やまた良さを神様が励ましている、もしくは忠告する、そのようなことがありました。しかしこれら7つの教会に語られていることは、それぞれの教会に当時重要な話でしたけれども、その教会だけにとどまることではなく、耳のある者たちは諸教会に語られる主の言葉を聞きなさいと言われる通りに、本当に私たちにも共通していることだ。だから7つの教会にあるとか、いいところも悪いところも私たちの教会の姿だと思って見てください。ですから悪い教会は私たちはこの教会になりたくないんじゃなくて、いい教会は私たちはこの教会だけになりましょうということじゃなくて、私たちが今聞かないといけない信仰の現状があるんだということを覚えながら、良きも悪きも御言葉の通り受け入れ、御言葉に従って今日も教えられていきたいなと思うわけです。今日は最後の7つ目のこの教会のお話ということになります。ラオディキアの教会ですね。ラオディキアの教会についてのお話ということになります。このラオディキアの教会、この本当に語られているその内容、端的に一言で言うならば、お前たちの信仰は生ぬるいと言われてるわけですよ。ちょっと横の人にちょっと励ましを与えましょう。熱くか冷たくかあるかしなさいと、ちょっとあなた熱くなりなさいと、ちょっとご挨拶してみましょう。横の人にあなた熱く 主を信じてくださいね。ご挨拶してください。はい、どうぞ横の人に、はいはい、あなたも熱くイエス様を信じましょうと、はい、熱くイエス様を信じましょう。急に松岡修造が出てきた感じになりますけど、熱く全力で本当に、イエス様を信じましょうと、ね、こういうように、していきたいなと思うわけです。今日ね、ただこの御言葉としてはですね、警告なんですね。あなたは生ぬるいって言ってるわけです。それじゃダメだっていうふうに、この主イエス様が強く、言っています。皆さん、今日私の信仰は生ぬるいか、そんなことはないと思って聞かないで、いや今日私の信仰が生ぬるくなってる、ね、皆さん眠いですか、眠たくないですか、眠たくないようにしたいと思いますけれども、皆さん喜びを持ってね、御言葉をね分かち合ってください。今日皆さん本当に元気になってね、本当にこの週1週間本当に、私は生ぬるくない、この1週間をね、体験していけるように今日神様が励ましてくださっていると思いますので、どうぞそのように主の御言葉を信じて歩んでいきたいと思います。本当にはっきりと主を告白する、はっきりとね、私あなたクリスチャンなんですか、まあ、そんな感じの人ですとかじゃなくてですね、日曜日は教会に行っています、親がイエス様を信じて今クリスチャンなんですけど、とか、あなたはどうなの、はっきりはっきりね、はっきりと主を告白し続ける、この信仰を持つ祝福を分かち合っていきたいと思います。皆さん今日本当に互いに励まし合いましょう。そのための教会ですから、どうぞ本当に主を見上げる私たちでありたいなと思います。いつものように3つのポイントでお話ししたいと思います。まず第1番目なんですけれども、まあ、真実には力があるということです。真実には力があるということですね。今日の14節、を読んでみたいと思います。はい。またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方がこう言われると、こう書いてあるんですね。アーメンである方、アーメン、アーメン、あれ祈りの最後の上等句なんじゃないですかというふうに思うかもしれませんけど、アーメンというのはまさにその通りということですよね。つまり裏も表も、ねえ、裏技もないし、なんか隠れ技もありませんと、もうまさにその通り、何も隠すことがない、何もこう嘘がない、まさにそのままである方、主というのはまさにそのまま、まさにそのままを捉えていかなければならない。私たちもちょっと覚えてほしいんですけれども、なんか、こうクリスチャンだけどとかいらないんですよ。まさにクリスチャン、まさに夫、まさに妻、まさに神の子だけどはもういらないんです。もうまさにそれが回復すればいいわけですね。私たちの中に本当にそういう姿、まさに教会、まさに主イエスの似姿、神に愛されたもの、まさに聖書に書かれているアーメンが皆さんのうちにありますように、このビジョンが回復しないといけないんだということです。これは非常に高いものではなくて、私たちにもうすでに与えられているもので、私たちが今も思い出さないといけないんです。教会なんてこんなものでしょって言われると私が怒ってしまうんですけれども、そんなことはありません。あなたの教会が低すぎるだけです。教会というものは本当に素晴らしいものです。自分の世界で教会を見ているんです。しかしそうではありません。神様が建てられた教会、神様が作られたあなた、創造の源である神様があなたを作られたんですよ。自分で作ったんじゃないですよ。自分で作ったんだったらしょぼいかもしれませんが、しかし神様が全知全能なる方、愛あるこの神様があなたを作られました。あなたは不完全品ですか？そうではないんですね。使い方が悪いだけで元の性能はいいわけです。使ってないだけですね。僕もスマートフォンを使い切れてませんけども、まあ、使い切る必要もないんですけども、たくさんのことはできますが、まあ、なんか LINE をして、文章を書いて、電話をして終わっております。もっといろんなことができる、映像を作ったりいろんなことができるはずなんですけれども、宝の持ち腐れ状態になっています。皆さんはスマートフォンよりはるかに高性能な存在です。 この科学が今本当にまともにちょっと入り口に入ったぐらいの量子コンピューターがこの中にいっぱい入ってます。すごいすごいものです。今の私たちの科学技術ではあなたの体を再現することができません。素晴らしいものです。またあなたは金持ちです。え、そんなことありませんね、思うかもしれません。皆さん、ちょっといいお年になってくるとインプラントっていうものをしたりします。1個いくらですか、まあ、言わないですけど場所によっていろいろ変わる。インプラント1つおいくらですかって、あなたが生まれ持って自動的に生えてくるその歯はインプラントよりもインプラントが疑似できないぐらいに高性能な歯が初めからついているんです。磨いてないと虫歯になって消えていきますけど、もうインプラント、全部の歯をインプラントにしてください。だいぶお金持ちになります。何百万円になります。デフォルトであなたは何百万円持ってます。もうそれぐらいの歯だけ一つだけ取っても、もう神様は本当にあなたを完全に本当に整えられてお作りになられている、ね、神様の中にある私たちの本来ある姿、アーメン、アーメン、この姿が私たちに回復されていく。このアーメンという感覚の中に本当に嘘がない、まさにその通りですから、確かで真実な方なんだ、それを証しされていく方。主というのは私たちの主イエスのビジョンというものは一体どういうビジョンなのかというと、まあ本音と建前が分かれているようなむっちゃジャパニーズな感じのイエス様ではありません。もう言ったことはどこでもそのようになる。教会で語られていようが戦場でも同じようなことが起こる。宮殿で行われているようなところであろうが三畳一間のアパートでも起こる。同じことが起こる。まさに真実な方、この方に力があります。この方が全てを作られた方、そしてその全てを作られる力の源というのはやっぱりこの真実さ、嘘偽り、まさに嘘を滅ぼす方ですからね、罪を滅ぼす方ですから、この嘘偽りのない、この姿が私たち、この真実さが回復されるべきなんだということです。じゃあ皆さん、仕事場と家の顔が違いますか。いや、牧師ドキドキしますけれども、メッセージしてる姿と、家でなんかこうリラックスしてる姿、お尻をかいてテレビを見てる姿が一緒ですかって言われるとドキドキしますけれども、どうぞこれがね、本当に神様に喜ばれる姿、アーメン、まさにそのままの姿として神の似姿へと皆さんが変えられていくんだということを信じてください。主がそうなされます。これね、自分でやろうとしたら大変なんですけど、でもこの真実さっていうのがどれぐらい力があることなのかっていう一つの証があります。私がある教会に勤めていた時に、被災地のアウトリ、被災地ね、地震とか、まあ、その時は地震でしたけども、被災地のアウトリーチに行くことがありました。救援支援ですね。でその働きをするために行ってきたわけですよ。で、まあ、第2次第3次と続いていくから、こんな必要がありますよって言って、まあ、ルポライターのようにこう報告する、教会で報告することがありました。でそれで、まあ、次に行く方はこれを用意してください、こういう祈りが必要ですという、そういうふうなことを報告をさせていただいて、でその時にですね、その教会の信徒さんの中にですね、まあ、一般の会社、一般の新聞社にはなるんですけども、クリスチャン新聞とかそういう新聞社ではなくてですね、本当に普通の一般のセキュラー の普通の皆さんが世の中で買うような新聞の新聞記者の方が教会の中にいらっしゃって、礼拝が終わった後すごく感銘、何にそんなに感銘を受けたのかなって思ってたんですけれども、すごく感銘を受けて私は励ましに来てくれたんですね。先生、今日の報告は素晴らしかったです。何をそんなに感動してるのかなと思ったんですけど、いや本当に生の声でした。私は見た、私は聞いた、私は要請を受けた、だからこれをしましょう。まさに真実の現場の声なので、説得力が半端ないですということを言ったんです。どんなに美辞麗句を書くよりも、私は見た、私は聞いた、私は味わった、そして私は必要を聞いた、だからこれを持っていくんだ いろんな理屈を通り越してそれをする最大の理由ですということを言われたんです。真実そのままっていうのがものすごく力のあることだな、まあ、新聞記者らしい、このお励ましをしてください。でも私たち翻って私たちを見ましょう。あなたはイエスを味わい、それ三式、イエスを味わい、イエスによって救われ、イエスによって励まされ、私は見た、体験した、私は愛された。それをね、脚色する必要はないんですよ。下手でも何でも私は見たんだ、私は救われたんだ、そのことが私たちに回復されます、そのビジョンが回復されますようにということです。真実は違うんです。あってもないのに信じてもいないのに信じましょうとかね、まず信じること、まず神様に触れられること、そしてありのまま、まさにその証言、これが私たちの力です。どうぞ信仰生活の中でこれが抜けて神学だとか、まあ、神学も重要なんですね。神学すごく重要なんです。僕神学校に行ったら頭が上がりません、成績悪かったからですけれどもでも大丈夫です、成績悪くても牧師にはなります。なぜですか？主イエスと出会っていれば、主イエスのことを伝える。これが抜けて教会論だとか愛だなんだって言ったって絵に描いた餅、説得力がありません。そうですかぐらいの感じです。主を喜ぶこと、主と出会うこと、まさに私たちが今日一週間主と歩んでいれば、 QT の分かち合いなんて屁でもありません主がこうしてくださったって言ったらいいだけです。何を恐れる必要があるでしょうか。豊かに主と出会い、主との交わりを語り合ってください。まさに真実に力があります。真実に力、真実、まさに真理とはイエス様のことですけれども、この私たちの歩みが私たち一人一人に豊かにあることを願います。さて2番目のポイントに行きたいと思いますけれども、私たちの教会がこの世の価値観に妥協しないことが大切です。この世の価値観に妥協しないということが大切なことになります。15節16節17節ご一緒にお読みしたいと思います。3、はい、あなた、私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。アメン。いや、厳しい言葉ですね。あなたは縄ぬるいと言われてるんです。ね、あんたに分かるかって言われるかもしれませんけど、イエス様は知っておられます。知らなくてそう言ってるんじゃなくて、これ怖いですね。学校の先生からお前勉強やってなかっただろうとか言われたら、一生懸命勉強やってたら何が分かるんだって言えます。だって学校の先生は全部は知らないからです。親も全部は知らないです。で、全部は知らないくて怒られるときは救いがありますね。いや、知らないだろうって言えますから ね。ところがですね、全部知られた上でお前生ぬるいって言われたらどうなんでしょうかって言ったら、言い訳できないですね。もう 生ぬるいかすいませんしか言えないですね。すいませんしか言えない。でもこれ誰が言った言葉なんですか。私たちの主、真実な、真実な方、そして嘘のない、まさにアーメンの方が正直言うけど、あなたは生ぬるいって言われてるんです。厳しい言葉ですね。牧師からまず受けないといけない言葉だと思います。お前は生ぬるいと言われてると思います。横浜の二教会の皆さん、皆さんを別に卑下するつもりはありませんが、耳のある人は聞いてください。あなたは生ぬるい。で、お前に言われたくないと、僕に言われたくないと思います。ただ聖書は生ぬるいと言ってます。それを聞いてください。それを聞いてください。 僕の唇を借りて聞いてください。あなたの1週間を思い出してください。代表祈祷も本当に素晴らしい代表祈祷、本当にこの1週間あなたは寝てますか起きてますか、なんか寝てるような起きてるような。あなた生ぬるい、熱くもなく冷たくもない、この1週間霊的な喜びがあなたの中にあった。なんか、うん、普通そうですか、生ぬるいということです。それは生ぬるい、熱くもないし冷たくもない、なんかうまくやっています。救いも起こらなければ迫害も起こりません。だから生ぬるいということです。厳しい言葉ですけれども、これをああなんか耳が痛いなと聞き流すのではなく、今日私のものとして聞きましょう。私は生ぬるいんだな。じゃあどういうふうに生ぬるいのかっていうと、17節が分かりやすいんですけれども、 あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていないと、こう書かれている。さあ皆さん、ラオデキアの教会は苦しい教会でしょうか、豊かな教会でしょうか。経済的におそらく豊かな教会だったと言います。迫害の中にあってもなおもうまくやっていた教会です。だってあなたは富んでいる、豊かになったって言えてるんですから。足りないものは何もない、まあうまくやってますよねって言ってるけど、さあ皆さんが願っている教会の姿ってどういう姿でしょうか。私が願っているクリスチャンの在り方ってどういう在り方でしょうか。富むこと、豊かになること、足りないものは何もないと言っていること、でも都合のいい時にイエス様って言えてたらいいね、かっこよくイエスキリストを明かしたいと思っていると生ぬるいんだなということです。自分は犠牲も何も払わずに恵みだけ受けて、恵みはウェルカム、しかし主にある苦しみはノーサンキュー、生ぬるい。びっくりしたら人ごめんなさいね、これだいたい大きい声出してるとき自分自身に怒ってるんですね、はい、皆さん怒ってるわけじゃないですよ。皆さんが怒ってるなって、怒りを叱りを感じたら多分それは聖霊様が皆さんに怒っておられる。生ぬるい、それでは実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていないということです。別に豊かになることイコールが罪ではありません。そこは気をつけてください。ダビデも祝福されました。ヨセフも祝福されました。そうですね、主は豊かにされる方でもあります、ね、清く正しくは重要なことですけど、貧しくとは言ってないです。これ日本人の感覚の聖書の教えではありません。清く正しく貧しくではありません。主が与えられる豊かさを持って豊かに使いなさいということです。これはもうはっきりと勝手なこう日本人っぽい思いです。主は貧しくもあられますが富むことも知っています。豊かさを否定する必要はありません。しかし豊かであるということが私たちが霊的に良いということのバロメーターではないです。それはもう別次元の話です。本当の豊かさがありますよ。本当の霊的な豊かさがありますよ。 ちょっと皆さん考えてみてください。本当の私たちの豊かさって何だろうって、本当の私たちの豊かさって何だろう、私が求めるべきものは何だろう、ぼーっと聞いてないで考えてみてください。ぼーっと聞いてると答えも言いますけれども、私なりに答えも言いますけれども、しかし聞いてるだけだと楽ですよね。生ぬるくメッセージ聞かないでください。アクティブに聞いてください。アクティブに聞いてください。何だろう、何だろう。パッシブに聞いてると、受け身で聞いてると眠たくなります。アクティブに聞いてください、ね、私が本当の豊かさって一体何だろうか。14節に、神による創造の源である方、ね、使ってしまったら壊れてしまうものを求めますか、そうじゃなくてそれを生み出す方を求めるべきであります。それが本当の豊かさです。ちょっと私たちの次元の低いレベルに考えてみましょう。あなたはお金が欲しいですか、それともお金を生み出すことのできるシステム自体を作っていくことを求めますかって言われたら、絶対圧倒的に後者の方が、作り出していくシステムの方が圧倒的に豊かになりますね。現金だけもらってしまっても使えば消えますけれども、すごく世俗的な話をしたら納得ができると思うので、ちょっと霊的な話に戻しますと、霊的な話に戻しますと、使ってしまえば消えていくものを求めるのではなく、それを創造の源である方を私たちは求めましょう。その方の中にある豊かさです。その方から外れた豊かさには、実は愚かで哀れで惨めで裸であることが分かっていない。そりゃそうですよね。そりゃそうですよ。いいですか。あなたの持っているものは細胞の一つであったとしたとしても、あなたのものにはなりません。必ずあなたから離れていきます。人間ってずっと同じような感じになると思うんですけど、半年後には別の人間がいるみたいな感じです。細胞分裂を繰り返していて、半年後にはあなたの体には今の体はありません。新陳代謝してますから、変化しちゃってるんです。今の細胞で残ってるものは、まあ、あります。髪の毛ぐらいは残ってるかもしれませんけどね。重要な組織は半年ぐらいで入れ替わってます。そんな、徐々に毎日入れ替わってますから、徐々に徐々に入れ替わってるから気づかないんですけど、残ってないです。もう、で、生きていてもそんなんですよ。人生100年時代と言われていますか？でもまあ100年。一つも私たちのものになるものは何もない。でも創造の源である方と共にいるのであるならば、話は別、永遠の命です。私たちが何を求めているのかということを本当に私たちは覚えないといけないなということです。ですから、いいですか、世の中は皆さんにたくさんの幸せを教えてきます。あなたはこれを持つと幸せになります。素敵な家、素晴らしい車なんかちょっと僕の価値観が見えてきてるかもしれません。そういうものではですね、なんかこうどっかお店に入っても、あ、何々さんはよく来られましたとか、そういう名誉みたいな、なんかね、なんかこうどこ通っても VIP レーンがあってですねみんな並んでるけど僕はスッと行けるとか、ね、まあ、そんな、まああっても別にいいんですけど、全く本質じゃないということです。お金もないと困りますけれども、あり余ってるからといっていいものでもあります。私たちが何を求めるのか、本当にこの世が 提示する幸せというものが本当に幸せかどうかはよく考えてください。テレビをつけるとだいたい本当にあなたを幸せにするためのことは教えてきません。なぜならばテレビで放送していることはということはあなたから基本的には儲けようとしているからですね。いいですか？儲けようとしているからですよ。でもちろん詐欺ではありません。それなりのメリットもあります。生活を豊かにするものも売ってるでしょうし、楽しさも提供しているかもしれません。でもそればっかりを見ていてそれが楽しいってあなたは毎日見たり聞いたりしながらマインドセットをしているわけです。マインドコントロールとまではいかないですけど、それをだと思い込んでいますが、本当にそこに豊かさがあるかといったら別物です。最近皆さんこうスマートフォン見て楽しいわけですよ。楽しい。でも気がついてみたらなんかこんな感じになっていて、なんか気がついていたら誰とも喋ったことがなくて、今週1週間誰とも喋らなかったのに。でも頭の中だけではなんかスーパーヒーローみたいに自分は活躍してて、でもやってた姿って言ったらずっと寝転んでこんなことで。本当にそれ豊かなんですかね。楽しいよこれ、楽だよって、でも本当に豊かなんですかね。世の中が提供する幸せ、世の中が私たちに語ってくる素晴らしさって、全くどうでもいいわけじゃないでしょ。素晴らしさは素晴らしいんだけれども、本当に私のためになってんのかなとよく考えてみてください。するとちょっと見えてくるものがあります。あれ虚しいなという感覚ですね。この世の価値観に妥協しないで神様の方を見てください。主を求めてください。イエス様を求めるとちょっと損するかなって思ったらイエス様取ってください。損するかな、ちょっとって今控えめに言ったんですけど、明らかに損するなと思ってもイエス様を取ってください。そこには永遠の命です。比べるものがありますかって言ったら比べられないんですよ。有限のものと永遠のもの、次元が違うので。今日私がこの世の価値観に妥協していることがあるでしょうか。あなたは教会でイエス様を求めるように家でイエス様を求め分かち合ってるか。私は教会で主を求めているように職場でも主に常に祈り主を求めているかどうか。生ぬくなく主を求めているかどうか。まあ仕方がないねって、教会じゃないしビジネスだから多少のちょろまかしは許してもらえる、これぐらいはいいよね。そうではなく、どうぞアーメンである方、真実である方、ここに力がある。本当に私たちが世と妥協してまあ教会ではもちろん僕はイエス様を信じています、でもクラブ活動とか学校とか職場に行ったら本当クリスチャンなんですか、まあそんな感じですとかじゃなくて、はい私は主を信じています、 主は素晴らしい方です。そんなん信じてんのやばくないって言われても、私は主を信じています。生ぬるくなくそれを告白する私たち、世と妥協するのではなく主に頼るものでありたいと願います。今日もし私たちの中にそれがあったら、3番目のポイントで一緒に悔い改めたいなと思っています。3番目のポイントですね、主を迎え入れ悔い改めるということですね。18節から22節までお読みいたします。3、はい、私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買い、あなたの裸を味をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目を塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、私も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座に着かせる。それは私が勝利を得て私と父と共に父の御座に着いたのと同じである。耳のある者は枝が諸教会に告げることを聞きなさい。なさい。アーメン。感謝いたします。ここで書いてある通りに、主はただ私たちをだらーって言ってるだけじゃなくて、ちゃんとアドバイスしてくれています。ちゃんと忠告する、まあ、警告に近いですよね。いや警告ですね。でも、ちゃんとどうするべきかって、なんで書いてありますか。貧しいものになりなさいって言ったら、豊かなものとなるために。だから清く貧しく正しくって、ちょっと人間の哲学だなって思いますね。ね、豊かなもの、本質的に豊かなもの、でも本質的に豊かなものですよ。本質的に豊かな人ってどういう人なんですか。主と共に生きる人ですよね。だから主がもらってもいいよって言ってるものはもらい、主がダメだよっていうものはダメ、その喉の木から取って食べても良い、豊かですね。でもその中央の木から取って食べてはならない、それはダメ。でもちゃんと守っているとものすごく豊かだって、こういう豊かさですね。本質的な、全部欲しい欲に駆られるんじゃなくて、主がしなさいって、主と共に生き、主がなしなさいと言われたことをし、主がダメと言われたことをやめる。そして主との豊かな交わりがある、これ本質的な豊かさ。後にもまたそのことが出てきます。食事の話が出てきます。でもまず豊かなものになるために何が、火で精錬された金、何ですか火で精錬された金、金の延べ棒、いや何でしょうかな。これは清さのある、清さのある富ですね。清さのある富を私から買いなさいと。清さのある富、一体何か、これを持って神様の喜ばれること、神様にから来ること、これをしなさいということですね。そのことを思う、これは清さというところの概念ね。皆さんこう火で炙るとね、金属を火で炙ると消毒されますね。消毒液がない時にね、野戦病院みたいなところで消毒液がない時に、とりあえず一回火で炙れっていう感じでね、臨時消毒する時がありますよね。そういう感じ、アルコールかけたりもするかもしれませんけど、消毒、まさに火で不純物を焼き尽くす、つまり本当に清い思いを持ったね。皆さんね、本当に僕そう思うんですね。なんで献金するんですかっていう本質的な話は別として、体験的な話として、ちゃんと献金しようとして10分の1を取ってから神様にと共に歩もうとすると、当然額が減るわけなんですけれども、清く歩もうと思います。お金の使い方が清くなっていきます。まあ、そんな現実的な話だけでとどまる話ではないんですけれども、本質的にはやっぱり主がなしなさいと言われたことをする、主がやしなさいとされることに対して投資をなしていく、主がなしなさいと言われたことに対して自分の財を使っていく、時間を使う、火で精錬された金を主から買うね、主に求める、 必要があったら主に求める。ある宣教師の先生がすごく宣教師活動をしながら、そんなにたくさんの豊かさっていうか、困ってはいないけれども、生活に困ってはいないけど、なんかジャブジャブお金があるわけではなくて、子供を大学どうやって行かせようって悩んだそうですね。当然そんなお金はない、入学させるお金もない、そしたらですね、宣教師の先生がね、こういうことを自分の息子に言いました。お息子や、お前祈れ俺はお前のお兄ちゃんです。お父さんは上にいるから、お前ちゃんとお父さんにねだったか、祈れよって、お前の人生だからね。真剣に祈りさせましたね。いいですか、大学なんていうのは基本的に自分で行くところですからね、基本はね。祈れって。その必要は満たされたそうですよ。どっからお金が湧いてくるのか分かんないですけど、満たされたそうです。本当感謝ですね。皆さん、親のせいにしないで、いや親のせいにしてください、本当祈ってください。 主から清い、あなたが本当に主に願い、主が良いよって言われていることを、神様は満たされます。私も個人的にそういう話をがありますけど、キリがないのでこの辺にしておきます。あなたの裸の恥を表さないために、あらわにしないために着る白い衣を買いなさいということですね。これは悔い改めた清さを持つ服、身なりをしなさい、つまり私たちのこの生き方が清いものであるようにしなさいということですね。なすことということが清くありますように。本当の豊かさ、本当の富というもの、霊的な神様にある富を求め、神様にあることをなしなさい、まあ、主と共に歩めということですね、簡単に言うと。最後、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。なんか薬局に行ってなんかビタミンが入っているやつをスカッとするやつをバーってやるっていう、そういう話じゃなくてですね、これは一体何かって言ったら、霊的な目が開かれて、あ、自分が今裸であるということを気づけるようにしなさいということです。いや私はこんな高い服着ていますよ、いやもう、服着てなくても私の肉体はもうこんな筋肉マンですよ、そういうことだけしかその見えていないんだったら、目が見えていない霊的な目薬が必要ですよ。もちろん綺麗な服着ていることも筋肉マンになることも、それはいいことです。悪いとは言いません、悪いとは言いません、でもですね、ちゃんと自分の霊的な姿、この外見上の姿じゃなくて、主は私の外を見るのじゃなくて、私の心がちゃんと清い服を着てるかどうか、これは僕たちはどうすることもできないですよ。もう本当にいくら着飾ったところで心は丸出しですよ、神様の前にはね。私たちのお互いの間だったらいくらでも男優女優になれます、いくらでもですね俳優になってですね、ごまかしが効きます。私はかっこいいですよとね、最近僕頭が薄くなってきていますけど、気にしてるんですか。しかしカツラをかぶってしまえばわからないわけですよ、多分ね、はい、わからないわけです。でもそんなことはごまかせますけれども、そもそも私がそういうことばっかり気にしてるせせこましいやつだということは隠せないわけですよ、神様の前には。わかりますか。もうこれはスパーって見られるわけですよ。ですからそういう本当に神様の前に私たちは悔い改めを持ち、本当に行い、すべてのものが本当に清さを持ちたいと思うということが非常に重要になってください、いきます。それを見る目薬を買いなさいと。これ全部誰から買うんですか。主から。その原資は、いや原資なんだろうね、そのお金どこから出てくるんだろうね。いや金も買うんですか、お金自体も買うんですか。いやどうしたらいいの、まあね、これ後でちょっとお話をしたいと思います。でも主はね、この19節から20節を見てみると、主がね私たちのために全てを、そのため私たちが清くなっていくためにあるならば、主が全てをなしてくださる。どうですか。19節、私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。まあ、今日私たちがする行動 の何をすべきかって、まさにこの19節なんですけれども、19節なんですけど、行動としてはこのことなんですけど、イエス様が 私たち愛するものを叱ったり懲らしめたりするんです。皆さん、叱ったり懲らしめてくださる神様ありがたいですか？っていう感じですね。まあちょっとありがたいけどみたいな感じですね。叱ったり怒られたり、そういう時はね、全然ありがたくないんです。でもそれは私たちを愛しておられる結果で、私たちを諦めておられないがゆえです。幼いとそれを感じることができないですけど、成熟してくるとそれこそがありがたい。叱ってくれてありがとう、熱心にしてくれてありがとう、本当にその思いを持ちます。叱るほどに、懲らしめるほどにしよう。教会に来るときに耳障りのいいことばっかり聞きません。ああ、素晴らしい人ですね、交わりの中ではそう言います。でも聖書を開くと、あなたは生ぬるいとか言って、お前に言われたくないと言われるようなことも、でも聖書は語ってきます。生ぬるいんだって。あ、皆さんのアイデンティティを低くする話ではありません。そんなはずじゃないということを言いたいわけです、神様ね。でも私たちの現状を言い当ててきます。叱ったり懲らしめて。でもそれほどまでに主は私たちを愛してくださっています。今日私たちするべきことは悔い改めることなんです。悔い改めることなんです。しかしね、さっきね、火で精錬された金をどのようにして買うのか、白い衣をどのようにして買うのか、目薬をどのように買うのか、これどうしたらいいんだって思うわけでしょ。どうしたらいいんだ、悔い改める。そころが皆さん、悔い改めでさえも自分の力じゃできるんですかって言われると厳しさがあるんですよ。皆さん、深く悔い改めたことありますか？もう二度としないようにって誓ったような言葉あるんですけど、二度としないことがありえますか？っていう感じですね。本当に自分の力ではどうすることもできないこの苦しみ、この葛藤というものが、罪との葛藤というものがあるんです。でも20節を見てください。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。重要なことは、今イエス様は戸の外にいてしまっていると。でイエス様はどうなんですか？もうこいつダメだって諦めてるんですか？違うんですよね。もうどうしようもないやつですよ。私たちは自分たちが救われてやってるんだけど、イエス様のいいところだけ利用して、イエス様のいいところだけは利用します。でも寝るときは、あんたのいる場所はないですから外に行っててください。家に入ってこられるとちょっと都合悪いんです。あ、イエス様は外、僕は内、鬼は外罪は内側、でもイエス様は外側。でも都合のいい時だけちょっと手貸してって、やばいっすね、僕たちの生活なんですよそれは。でもそんなひどい私たちに対してイエス様はどうやってるんですか？開けてって、コンコンコンコンコンコンコン、開けてって言ってるんです。でも神様が私たちのことを本当に愛しておられるから、バーンって蹴り破って入っては来ないんです。開けて、あなたは開けられるからって、私たちが戸を開くと、イエス様は私たちのために食事をしてください。その食事って誰が用意すると思います？僕たちが用意すると思います？ですよね。命のパンは誰なんですか？主ご自身ですからね。自分たちではどうすることもできないから戸を開いてそこに入る。そうするとそこに主は食事を共にするんです。ところが21節を見ると、勝利を得る者っていう表現が出てきます。勝利を得る者、勝利を得る者を私と共に私の座に着かせる。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。勝利っていうことは戦いがあって勝利があるっていうことですね。戦いがある。じゃあこの戦いがある、霊的な戦いの話ですけど、霊的な戦いがあるところに主は何をしてくださっているのかって言って、食事してるんです。ちょっと肉的な戦いをちょっとイメージしてみるとありえないですよね。さあ今から戦うぞ、戦争だって言ってる時に、さあ私たちは今最前線にいます、さあじゃあ何をするんですか、食事しましょうはあ、 主は私の敵の前で宴を設け、御言葉が出てきますけれども、詩編が出てきますけれども、意味がわからないですね。意味がわからないんですけれども、でも勝利を得る者を私と共に私の座につかせる、勝利を得る。でもこれはどういうことか、それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。これはイエス・キリストが本当に十字架にかかり、死を打ち破り復活され、天に昇られ、勝利をして神の右の座につかれているのと同じ勝利が与えられていっているんだということです。敵の前で食事してるんです。考えてみると聖餐式があったなって、最後の晩餐、杉越の祭りの食事があったな。そのような迫ってくる中でも、私たちは主が宴を設けてくださった食事、それを食べて主と共に歩むと、主が勝利してくださったのと同じようにして、私たちは神の右の栄光の座につきますと。何が言いたいか分かりますか？悔い改めるっていうことは、何か修行のようにうまく悔い改めろとかでね、滝を浴びます、火の中を前に行きますとか、火の中を通りますとかでね、いろいろやっています。私、その思いっきりいろいろなことをね、個人攻撃するつもりはないんですけれど、個別攻撃するつもりはないんですけれども、悔い改めるってそういうことですか？それでできるんだったら世の中はもっと良くなっています。それをやっても、やってもやっても難しいんです。それを主イエス様は知ってるんですか、知らないんですか？知ってるんです。だから、こんな、もう、はい、都合が悪いから外にいてくださいとか言っている私たちの扉を今もノックしてるんです。あなたは生ぬるいよって、だから勝手に回復しろって言ってるんじゃなくて、お前勝手に回復しろって言ってるんじゃなくて、あなた生ぬるい、そのままじゃいけないから、私を入れて温めてあげるから、そのままじゃ生ぬるいままだけあなたは変われないから、私を入れてって言ってるんですよ。だからね、今日の御言葉、短絡的にやったら悔い改めて、生ぬるくなくて、本当にイエス様を告白していきましょうっていうメッセージで、最後の適応もそういう話になります。でもここまで話を引っ張ってきてる一番重要なことは何かって言ったら、主と共にですよ。主を迎え入れることですよ。あなたの力だけでやるんじゃないんですよ。それでやったら立法主義に逆戻りですよ。イエス様の十字架と復活の前の感覚に、それも間違った感覚なんですけど、とりあえずその立法学者たちが言っていた感覚に戻ってしまうわけですよ。自分たちの力、自分たちの行いで、私は生ぬるくなく熱くいきましょうって、分かりやすいメッセージですよね。分かりやすいメッセージだけど、トラップがあります。それでやるとあなたは燃え尽きます。そして挫折します。疲れます。長続きしません。聖書通読やりましょう、三日坊主でも主に助けを求めてください。主に助けを求めてくださいと、その戸の外に立って叩いておられる、そのノックの音を聞いてください。ノック、気づいてください。あなたがうるさいと気づけないかもしれません。聞いてください、ノックの音、戸の外に立って叩く、そのノック聞くんですよ。ね、あと自分で主を外に出したって、主はどこですかって言ってるんじゃなくて、ノックを聞いてください。開くんです。主を、私には聖域がありません。私の、神様の前にあって私にはプライバシーがありません。神様すべてをご存知です。戸があっても実はプライバシーないんですけど、神様の前には全部知っておられるから。でも神様はあえて私たちが開くまで待っておられます。ですから戸を開いて、主と共に主が用意してくださる食事をし、主が勝利をされるように 主の御座につきましょう。そこは栄光の御座です。王座です。考えられませんか？考えられませんよね。どうやったら皆さん王座に立つことができるんですか？日本の首相になること考えてみてください。アメリカ大統領に皆さんがなろうとしたら大変な努力が必要となりますね。それ以上ですからね。何をしたらいいんですか？あなたが今日することは悔い改めなんですけど、行動としては悔い改めなんですけど、心の扉を主に開いてください。今日心の扉を主に開いてください。私たちが生ぬるさを脱出するためにどうしたらいいのか。いや、なんか牧師がずっと語っていた、もうそろそろ終わりますけれども、牧師が語っていた心の扉を主に開いてください。今日のメッセージ、あなたは心の扉を閉じていますか、それとも開いて聞いていますか。今日私は主が必要だと思ってこの御言葉を聞いていますか、それとも何やったらいいんだろうかなって、昼食何食べようかな、心閉じてノックを聞かないで、神様、ああしてください、こうしてくださいって、外で働いとけという話じゃなくて、心を扉を開いて、主イエスを受け入れ、主と共に歩むものでありたいと願います。今日、皆さんの心の中に、イエス様を思う思いがありますか？何をすべきかという話ではありません。イエス様を思う思いがありますか？あなたはイエス様はあなたを愛します。あなたはイエス様を愛していますか？私たちが何をするとか何を持っているとか、そういう話ではなく、今日の1週間私は主を喜びますか？主のことで頭がいっぱいですか？心がいっぱいですか？胸が張り裂けそうですか？イエス様のことは脇に置いておいて、私のことで心がいっぱいですか？それともイエス様のことを思うと心が熱くなりますか？それが重要なことです。私たちの悔い改めの入り口です。神様は私たちに悔い改め許してくださってるんです。今日私はなぜこうなのか、どうしないといけないのか、そういうことじゃなくて、まずあなたがイエス様を思うと考えが変えられていく、そのような恵みが今日も私や皆さんのうちに豊かに回復されましょう。イエス様のことを思うんです。具体的に生ぬるくない信仰、分かりやすく言いましょう。分かりやすく言いましょう。はっきりと言います。教会の中でも外でもイエス・キリストを告白してください。簡単なことです。イエスさん信じてねって、下手とかうまいとか関係ないでしょ。言い方も皆さん自由ですけど、私はクリスチャン、イエス様信じてください。でもいいですか、なぜそれをするのか、イエス様のことを覚えてください。イエス様を覚えてください。イエス様が私に何をしてくださっているのか。イエス様のことを覚えて心をいっぱいになってください。ね、聖書通読しないといけないからするんだ。ね、それでも恵みがあります。でもなんでですかって。皆さん、心から愛してくださっている方がこんなに、しかも私のために命を捨ててくださった方が私のためにこんなに光り輝く金のような言葉を、私から買いなさいって受け取るだけでいいんだけど、払うものないんだけど、あなたを愛してくださる方の言葉はここにあるのに、あなたから奪い取ろうとするものの言葉をずっと聞かないでくださいね。誰の言葉をあなたは聞くんですか？誰の言葉を聞くの？あなたから奪おうとするものの言葉ばっかり聞いて、あなたに与えようとしておられる方の言葉をなぜ聞かない？心開いてイエス様に心を向けてください。主が豊かに働かれることを信じます。今週1週間主を体験しましょう。主に期待しましょう。生ぬるい人生じゃなくて、熱くある、でも主によって、主によって、主によって、主を覚えましょう。お祈りをいたします。